をご一緒にお読みしたいと思います。旧約聖書の、サムエル全書というところですから、サムエル全書、旧約聖書の前の方になりますね。比較的前の方になります。サムエル全書の第25章ですね。サムエル全書、サムエル全書後書2つありますので、全書の方ですね。私の聖書は550ページですが、まあ違っても大体その辺だろうと思うんですけど、サムエル全書、それでは25章の2節と3節をご一緒にお読みしたいと思います。マオンに一人の人あり、その持ち物はカルメルにあり、その人を花だ大いなるものにし、3000の羊と1000のヤギを持ちしが、カルメルにて羊の毛を切りいた。その人の名はナバルと言い、その妻の名はアビガルと言う。アビガルは賢く顔よき女なり、されどその夫は堅くなにして、そのなすところ足かりき、彼はカレブの人なり。まあ、サムエル全書、その前に大聖会のご案内は一応もう来月大聖会ございますので、今日出してありますので、ご参加の方は、ちょっと前回申し上げた申し込みの仕方が変わりましたということだったんですけど、またそれ元に戻りまして、従来通りの申し込みでお願いしますという、従来通りご自分でハレルヤワールドの方に直接お申し込みください。行かれる方はですね、それで申し込みもファックスよりはメールがいいそうです。できれば社名でこれ取ってもらって、端っこ切れないようにちゃんと取っていただいて、それでメールで送ってもらうのが本当はいいそうです。まあもちろんファックスも受け付けているそうですけど、まあ、考えてみればもうファックスは過去の遺物になりつつあるようで、日本はまだ使ってますけど、外国行くともうなくなって使ってない。まあメールの時代と、まあスマホで写真撮れますから、写メっていう感じに、ね、送っていただければいいということでございますが、申し込み の締め切り日は確実に守っていただいて、それ以降は受け付けられないんですけども、まあそのギリギリではなくて、なるべく早く、分かり次第早めにお願いしたいということでございます。まあそれでこれはつまり結局私だけのことなのかと、まあ勝手にそう思ってないですけども、結局教会がちょっと多いので、私の場合はもう一人で、まあ耐えきれないだろうというハレルヤワールドの配慮がございまして、まあ、特別にそうしてくださるので、あんまり大きな声で他の教会の人に言わないようにお願いします、他の教会は何で違うのかと言われますとまた困りますので、まあしかしょうがないんですよ。私もニュージーランドの教会あるし、それからまあイタリアにいて、オーストラリアにいて、そこにも清水さんいらっしゃるし、それからアシアがあるし、明石があるし、そして鹿児島の教会あるしですね、これ全部まとめろって言われたらちょっと朝から晩まで何かやってないといけないっていうことで、それでハレルヤワールドの社長さんが、まあ、そこは気を使ってくださったんでしょう。まあ、それは本当にありがたいことだと思ってます。ということで従来通り、個人で申し込んでくださいますようにお願いします。ということが一つですね。はい、あとまあサムエル全書、まあダビデの時代なので、まあ紀元前の1000年ぐらいですね、ダビデの時代。まあダビデが王様になったのは1002年ぐらいですから、 まだこれ王様になる前の話なのでもうちょっと古いですね、2015年とか、まあそんなもんでしょうけども、まあダビデ王という、まあ方が、まだ王様になる前の話でありまして、その時の王様ソウルという王様、ソウル王という王様でしたね。まあダビデという方は2代目の国王になる人なんですけど、まあソウル王の忠実な家来として、まあ立派に功績を挙げていたんですが、まあなぜ功績を挙げすぎちゃったということもあって、まあ一般の人々国民からしてみれば、ソウル王は1000人倒すけどもダビデは1万人倒すというような歌までできてしまって、まあソウルからすれば、ああ自分にはこんな優秀な部下がいたんだと言って喜ぶかと思えばさにあらずですね。まあ一種のこれ、まあセンチメンタルということもありますけど、傷ついたわけですね多分ね、うん、だからでも王様だから私は傷つきましたなんて話ではなくて、ダビデの命をもう狙ってきたわけね、次に自分の王座を奪おうとしているこの男を殺してしまおうという、まあダビデとして見ればそんなこと一切思ってもいなくて、ただ王様に忠実な部下として仕えていたし、優秀な部下として武将としてまあ参謀としてもまあ能力を発揮してたわけであります。まあそこでまあ命狙われるっていうことがだんだんと見えてきたので、ダビデは逃げ出すわけですね。まあ王宮から逃げていく、はい、それでソウルはまあその王宮の中で何か催し物か宴会の最中にダビデが座っているところで、まあこれを殺してしまおうと思ったようでありますけれども、ダビデはそれを察してそこに出席せずに逃げていった、まあそういうことがありますね。まあそれでこのまあソウル対ダビデというまあそういう形が図式があらわになってきたわけですけども、まあなんせソウルは王様ですから、まあ一国の軍隊を率いてダビデを追いかけ回すわけであります。でダビデに一緒についていった方々は若き人々が約600名、もうたったそれだけ、そして野や山をさまようというような生活で、まあ、その間にたくさんの歌をダビデは作ってまして、それが詩編ですね、まあ、詩編の中に、ほとんどダビデの歌、まあ、そういう逆境の中で書かれた歌がほとんどでありますね、うん、まあそういうことで、でも600人とはいえ、若い自分についてきているこの兵士というか、家来たちをですね、ダビデは、まあ、養っていかないといけない、まあ、そういうこともありますね。まあ、ある時にこのまあここで、まあ、25章今読んだところでありますけど、マオンというのはこれ土地ですよね。エルサレムよりもちょっと南の視界の近くですね。マオンに一人の人あり、その持ち物はカルメルにあり、その人甚だ大いなるものにして3000の羊と1000のヤギを持っていたということで、まあマオンというところに住まいがあって、カルメルがその仕事場っていう、まあ、牧場もあって、それから当時の羊とかヤギとか牛とかの家畜というのは、まあ、今で言えば財産だしお金なんですね、まあ富ですね、ですから彼はかなり裕福な、まあ金持ちだったと言ってもいいと思いますね。 3節にその人の名はナバルという。ナバルってヘブライ語でナーバールって言ったら、これはバカっていう意味なんですよね。まあ言ってみれば愚か者というふうに、まあ愚か者とかね、そういう、そんな名前を子供につける親がいるのかなと思うんですけど、このナバルっていうのはよっぽど親から見て頭悪い人をね、聖書は愚か者とは言ってないんですね。愚か者っていうのは聖書的に言うと、神様を否定する人、神様を認めない人、ね、神様にもう歯向かうような人になったら、これはもう完全に、まあ、おかしいわけですけど、まあ、そういう人を愚か者って言ってるわけです、頭の良し悪しっていうテストができるとかできないとか、そういう話ではなくて、まあ神を信じない、神という気配すら感じない、そういうものを感じられないという、まあ、ある意味で鈍感、そうですね、まあだからこのナバルという人は、まあなぜかしら、その理由がよくわからないんだけど、そういう変な名前を付けられているわけ で聖書の中に登場する人っていうのは、不思議なようにこの名前とこう人生が一致してるっていう、そういう人多いわけですよね。だからヤコブっていうのも、ヤコブっていうのはかかとをつかむっていう、そういう意味ですね。あんまりいい名前じゃない、まあ押しのけるという意味もあったりして、かかとをつかんで押しのけて生まれてきた、まあ、ヤコブは双子で生まれてきたから、そのお兄さんのかかとをつかんで生まれてきたんです、それでこれは押しのけて生まれてきたというようなことで、まあ、親はまずはヤコブってつけたんだけど、途中からこれ神様の祝福を受けまして、ヤコブは神様と相撲を取ったっていう記録があって、で神様に相撲を取って勝ったので、神様も参ってしまって、であなた神様私を祝福してくださいとこう言ったもんだ。神様がじゃああなたを祝福しますから、で祝福した暁には、まあ、そのヤコブっていう名前はもうやめろって言われる、神様から。それでイスラエルという名前をもらったわけですね。だからそれが今のイスラエルの、まあ、原点にあるんですけど、だからこのヤコブという名前からイスラエルに変わった、これは一つありますね、それがどういうわけか、英語のスペルの H っていう、これはヘブライ語にも H というのはあるわけですけども、英語で言ったら H、でこの H というのがどうも祝福と関連する名前で、アブラムっていう、アブラムっていう名前の人が神様から祝福を受けた時にアブラハムになったわけですよね。アブラムがアブラハムになるためには、真ん中に H という単語を一個加え、単語というスペル一個加えるわけですね。アブラムがアブラハムになったわけですね、つまり H というこのものをいただいたわけだ、それがアブラハムの奥さんのサライっていうのを言う、サライ。このサライもサライっていうのは SA なんだ、サライだから、まあ、適当に言うとサライっていうのは SARAI なんだ、最後 I で終わるんです、サライだから。これも最後に H をつけると I は読まなくなってサライなんですね。だからこれもどうも H というものを神様からつけていただいて、最後にでサライはサラとなったわけです。アブラムはアブラハムとなった。この夫婦から、まあ、神様は、まあ、イサクという方が生まれてきてというところから始まられて、まあ、旧約聖書というのはこのイスラエル民族の歴史ですから、一つの民族がどうして、について書かれているわけですからね。まあ、アブラハムとサラのこの2人から一つの民族が生まれてきたという、まあ、そこが旧約聖書の一つの、まあ、用紙というか書かれていることですね。でだこの H っていうのはハレルヤの A、 ハレルヤも最初 H で始まって最後 H で終わる。や っていうのに最後に H をつけるっていうことね。この H っていうのはね、なかなか面白くて、あ、まあそんな話でもあれだから、あの、まあそれはいいんですよ。何の話だ。その、まあそうですね、祝福の名前とこの H は関係あるかもしれないっていう。だから以前ある信者さんが、先生、この会社を新しく作るんですけど名前つけてもらえませんかっていう、まあそういうことで、あの頃にあのヤフーっていう会社があの出てきて、ご存知のように、うん、あ、そんな会社がなんか、どうなるんだろうかともう思ってたけど、あの時ヤフーの会社の株を買った人は大変なことになってると思います今ね。だからあれヤフーってね、日本人からするとなんか変な感じするね、ヤフーっていうのは。で、私からすると、ね、絶対にこれは聖書からなんだ。あの、まあ大体あの西洋人だから聖書から来てるんだと思いますけど、だからあのヤフーというのが出てきたということで、私はその兄弟に会社今度は立ち上げるって言うんで、ヤッホっていうのはどうかと、ヤッホ、ああ、これでいまだにヤッホで頑張ってますね。これがまた栄えに栄えてきてる、はい、だから、意外とね、外国の会社の名前っていうのは聖書ベースなので、日本人からするとなんか変な名前っていうふうに思うかもしれませんけど、まあそれはある。だから H というのは、まあヘブライ語のスペルの場合は英語にすると Y にもなるし H にもなるんで、場合によって違いますね、 H は H ですね、うん、あ、はいはい、そうですね、 H は H です、はい、ということで一つ、そういうことでございます。それでまあそのナバルっていうね、もうちょっと変な名前の人なんだけど、その妻の名前はアビガル。アビガルっていうのは神の喜びとか、まあそんな意味なんで、これは素晴らしい名前ですね。アビガル。そして、アビガルは賢く顔良き女なり。頭が良くて賢い、まあ、女性の賢さっていうのはまた男性と違うと思うんですけど、賢くて顔が良い、まあ、顔がいいっていうことは、まあ、綺麗なのか可愛いなのか、まあ、何でもいいんですけど、この2つ持ってたらもう鬼に金棒じゃないかと思うんですよね、うん、まあまあそういうことで、このじゃあなんでね、こんなナバルみたいな、そのバカというような名前のような人のところにこんな賢い女性が行ったんですかっていう、言う人いるかもしれませんけど、紀元前1000年のイスラエルっていう国の背景っていうのは今と全く違いますから、こんな恋愛結婚みたいなことは一切ないわけです。それから女性からすればもう選ぶ権利はないって言ったらないんですね、うん、もうとにかく親があそこに嫁げって言われたらもう行かなきゃいけない、はいね、それで親はその娘を、まあ、餌にしてたら悪いけども、変な親がいたらそれはですね、もう大金持ちのところに行ってたくさん金をそのもらって、そして娘も、まあ、まあ言ってみれば売り飛ばすみたいな話ですね、うん、まあ日本では結納っていう形で残ってるかもしれませんけども、まあ結納っていうのもまあ、悪いとは言いませんけど、うち私の場合は言うのはもうお断りしたんですね、うん、そういうものは私は後でもらっとけばよかったなと思ったけども、一応、キリスト教の手前ということだけど、まあいずれにしてもお金でね、その買うっていう風習のあれ名残じゃないかと思います、ああいうもの。うん、だけどまあそれはそれで、まあ、いいこともあるかもしれませんから、別に悪いと言いませんけど、 それはね、昔って言っても、だから次100年以上前、100年も遡ればもうそういう世界ですよね。日本ももう、100年までいかなくても半世紀でもそうかもしれません。ですから、で昔に始まったことじゃなくて、現代でもあのアフリカのマサイ族なんかもそれですから、まあ、マサイに恵みるスクールの子どもたちとかもいろんな父兄とかもいろんな人たちと関わり、教会は通してみんな関わってますけども、まあ、本当にねしょうもないあの飲んだぐらいの親父さんなんかね、娘をもうどっか金持ちのところに行けちょっと嫁にやらせてね、そしてその結納金を踏んだくるみたいなね、こういう人いまだにいるわけです。もうかわいそうなんだけども、なんとかしてあげたいと思うんだけど、なかなかそこは触れられないところでありますけどね、ですから今でもそうなんですよね。今でもそうなんです、だから教会の先生方も2000年ぐらいからそこはあの教会行ってますからね。2000年って言うと今から20年以上前だから、あの頃の巡回の先生たちってみんな若かったんですよ、今40、50だって、あの時は20歳代、30そこそこですかね。そうするとまた活発にみんな精力的に動くし、まあ開拓の時代だったから、そうしたらもう本当にね、何人かやっぱりあの、プロポーズされた人たちがいましたね、それももう年齢なんかずっと関係ないですよ。年齢はもう年齢関係ない、もうじいさんみたいな人来て、そして、牛を3頭とかね、牛を4頭とか、最高で7頭、この人はやっぱり、でももうあれから20年経ってますからねでもあの頃はみんなあのそういう中で教会を立ち上げていくっていう、まあ、こともありましたけど、まあ、本当、まあ、恵みスクール、本当に素晴らしいことになってますよね。ですから、まあ、20年もするともうそこの卒業生がまた恵みスクールに戻ってきてくれて、教師になっている人たちもいますから、まあ、非常にありがたいことだと思うわけであります。まあ、あのいずれにしてもね、そういうことでこのアビガルというこの賢くて美しくてまた信仰も厚き人なんですね、この人。そういうねもう方がこんなところに突撃に行ったわけじゃなくて、生かされたと言っていいと思うよ、この時代だから。それでつまりそういう人を妻にもらえたのは、このナバルというのがお金があったから、金持ちだったから、その親との交渉が成り立ったということですね、まあそういうことで、アビガルは賢く顔よき女性だった、まあ、だけどもねこれ悩んだと思いますよ。これ勝手に私が想像するんだけども、あのだから旧約聖書を読むときは想像力も必要である程度、だけども人生に起こってくる全てのことは旧約聖書にありますから、そこを読んで、そして良き知恵とあの光を得ていかれることは大変素晴らしいと思います。だからね、私が想像するには、このアビガルはもう本当に自分の人生一体何なのかというね、まあ悩みというか、なんかそういうことも思ったんじゃないかと思いますよ。そしてそれをね、神様だから信仰をさらに厚くして、神様、ね、もう要するにあの束縛ですよね、その中には、自分の中にある束縛、自由はない、まあ、そういう昔は時代が普通だとはいえ、まあそういう中で神様って言って訴えた。多分神様はアビガルにその人生というものについて少しね教えてくださったようですね、なぜかというと、この後読んでいくと、アビガルはあのあたかもビジュアルで目で見たように、その人間の命、地上の命のことですね、人間の地上の寿命に関してまあ予言的なことを言ってるんですね。だからそれはかつてそういうことはあのどっかで神様から教えていただいたということだと思うんですけど、まあ、いずれにしてもこのダビデはですね、その600人の若者を抱えてあちらこちら逃げ回ってる時に、このナバルの大金持ちのナバルの 土地の一角に隠れ家を持って隠れていたわけですよね、うん、追ってから逃れてきた。でもそこはナバルの、まあ、大牧場があったりして、ダビデはそのナバルのそういう羊やヤギやそういう家畜には一切手をつけずに、むしろそこに来る、まあ、敵の、ねえーまあ、盗賊とかいろんなものがいますからね、はい、そっか、その財産をダビデは守ってあげた。ダビデとその、まあ、家来たちはね、そこ壁となって守っていたわけです、うん、まあ、ボランティアでそういうことまで貢献してくれてた。だからナバルはそういうことを知らないから、自分の財産が持ち物が守られているということも知らない、ね、家来たちはナバルの、まあ、しもべたちは知ってるわけですね。まあ、ダビデのおかげで自分たちは、まあ、こうして、安全に、まあ、仕事ができている、うん、そこで羊の毛を7節ですか、あ、4節ですね。ナバルがその羊の毛を切り折るを聞き、羊だけでこれ3000頭いるわけでしょ。その羊を狩るということは、まあ食物って言えば収穫ですよね。収穫の時、その羊の毛というのはウールですから、そのウールというのはいかに貴重であるかという、まあ今日でもウールですからね。まあ例えば男性のスーツなんかもこれウールでできてるわけですよね、うん、ですから、まあその羊の毛が豊かになってきて、でそれを買って、それはもう財産ですよね。だからその収穫のお祝いの時なんですよ、それ羊の毛を切るというのは。だからそのお祝いの時はたくさんの人を集めて、そしてそれを振る舞うということをやるわけですよね。だからダビデはその時に乗じてっていうか、まあ乗じてるわけじゃない、それに、まあその時に使いを送って、若者を送って、自分たちにもお裾分けをくださいというか、自分たちもあなたの牧場のためにですね、ボランティアでやったけども一生懸命貢献してきましたからね、そのお裾分けをいただきたいと、このお祝いの日にね、ということを言わせたわけです。これ非常にね丁寧に言ってるんですね。この、5節見ますと、ダビデ10人の若者を使わす、ダビデその若者に言いけるはカルメルに登りナバルに至り、我が名をもって彼に安否を問い、ダビデの名でね安否を問い、はい、そして格のごとく言え、願くは命長かれ、何時安らかなれ、何時の家安らかなれ、何時が持つところの者皆安らかなれ。まあ、日本語に直したら安らかなれっていうので、言語でまあシャロームっていうイスラエルのユダヤ人の挨拶の言葉ですね、うん、ですからこのあなたの命がの上に平安があるように、持ち物の上にも家の上にも皆神の平安があるように、こうそこから始まってますが、非常に丁寧な挨拶から始まったまあこのメッセージですよね。それで、今羊の毛を切っているのを聞きましたから、そして私たちはその羊に対してもこれを守ってあげたということをしてきましたので、少しこの8節にありますように、何時の若者に問え、彼ら何時に告げん、願う子は若者をして何時の前に恵みを得せしめよう。まあ、ナバルの若きしもべたちにちゃんと聞いてくださいと、私たちがいろいろとやってきたことを事細かに告げるでしょうと、あなたに告げるでしょうと言ったんですね。で、私たちに少しそのお祝いの、ね、お裾分けをくださいと、まあ非常に謙虚ですよね。で、まあそういうことを言うんですけども、このナバルのね対応はもう高飛車で、上から目線で、それでね全くね失礼極まりない、相手を侮辱するような返答だったわけ、はい、それで、10節に、ナバルダビデのしもべに答えていけるはダビデは誰なる、 エッサイの子は誰なる、この頃は主人を捨てて逃れるしもべ王子。だから決してこうナバルってねバカではないよね。この情報をちゃんとキャッチしてるから。だから、ダビデは誰なるかって言っておきながら、エッサイというのはダビデのお父さんのことですから、エッサイの子は誰なのか、つまりエッサイの子ダビデがまあ次の王様として油注がれているというそういう情報も入ってきてるんでしょうね、うん、けれども近頃は主人を捨てて逃れるしもべ王子って、つまりソウル王のところから彼は仕事を放棄して逃げてきてんだというような言い方ですね。実はそうじゃないんだけども、うん、だから、ダビデは言われなくして王様から命狙われて逃げてくるわけですけども、うん、まあそういうことがあるわけですね、はい。それで11節、我兄、我がパンと水および我が羊の毛を切る者のために殺したる肉を取りて、いずくより知れざるところの人々に与うべけんや、はい。だから私はパンも水もね、それから羊の毛を方々に振る舞う羊の肉も、ね、そういうものもあげる必要はないね、あげようと思わない、まあこういうちょっとね無礼極まりない返答だったわけです。まあそれでね、このダビデはそれを聞いてまあ激怒したんですね。激怒、うん、まあ要するに激怒したっていうことは裏を返せばまあ傷ついたわけだね、うん、まあ人間というのは人の言葉が自分を傷つけるかというと、まあ、実際は人の言葉が自分を傷つけるわけじゃないんだけども、専門的なまあことを言えばその人の言葉が自分を傷つけたわけじゃなくて、自分の劣等感がそれに反応してしまったわけだ。だからその傷つかない人は傷つかないんだよね、同じ言葉で。だから劣等感があるっていうのはみんなありますけど、あんまりそれを自分でも触りたくない、秘密にしておきたい、人にも語りたくないっていうそういう劣等感を持っていると、それはやっぱり傷つきますよね。そこにこう言われた言葉にそこがこう接触するとね、うん、でダビデは確かに武将としてはすごく優秀なんだけども、その優秀なるがゆえに、まあ主人であるソウル王から命を狙われ、はい、そしてこんなですねみすぼらしい格好をして、まあ自分についてくる600人若者がいたとしても、野や山を 犬に追っかけられたり、もう本当にですねある時には近くまで来て、殺されかかったり、まあ本当にね、まあ彼はその中で神に助けを求めるわけですけれども、まあその時にまあ彼はもう本当に激怒した。つまりこれはナバルに対する怒りというよりももっと別のもの、まあソウル王に対する怒りもあったかもしれないけども、その王様に対する怒りを王様に向けられないんだよね、ダビデは。なぜかというと、まあ確かにそういう悪王であって人間的にも完璧に狂ったことをやってる人だけれども、神様から油を注いでもらって王様にされたという事実がある以上、そこに自分は手をつけられないというわけです。ダビデは神様がそこに関わっている以上は、そのどんなに悪王であってもそれを、ね、私がに立ち向かっていってそれを殺すことはできない、手を触れることはできない。かといってどんなに一生懸命働いても王様から命は狙われるから、まあ逃げるしかないわけですね、うん、だから非常に苦しい、まあ本当にこの人生の谷間みたいなところに彼はいるわけで、まあ、そこに来てこの一生懸命恩をあだで返されたっていうこの、うん、ことになりますと、もうそれはまあ怒りますわね、普通まあカッカッカッカ火だるまのように燃えたぎって、もうそのナバルのところに攻め込んでいって、男はみんな皆殺ししてやるっていうね、
そういうことです、
うん、だから400人 の, あの家来を引き連れてみんなその剣を取れっていうのもですね、うん、これはもう食べ物の恨みとかそういう話じゃなくてもういわゆる侮辱されたっていうプライドの話ですね、はあ、そういうことで、彼はまあ攻めていくわけであります、ね、でそれを聞いたあのしもべたちはもうこれは自分たちの命も危ないわけですからこんなもうバカな主人の下で働いてるとこっちまでとばっちりが来るっていうもうこういう大変な話だと、はい、ところがこのそこで働いていたしもべの一人がいやこれは奥様の方にまあ伝えようとね、うん、あの旦那はダメだけどもこの奥様の方に何とかしてだからアビガルは一切そういうことを連絡受けてなかった知る由もなかったところにこの、まあ、家来から連絡が来るわけですね、はい、そして、まあ、アビガルにその連絡をするしそれからダビデのこともあのどれだけ私たちのためによくしてくれたかということもちゃんと報告してるんですね。それで、ですから17節にありますようにさればなんじ今知りて何をなさんかを考うべし、まあこのしもべがねしもべがその奥様にですねもう自分の命もあるしアビガルに何をしたらいいか考えてくださいと、ね、もうどうか我々の命を助けてくれと、まあそういうことですね。まあ、さてそこでアビガルは早速行動するわけでありましていかにこの方がやっぱり敏速にこう行動しているかということで、この18節アビガル急ぎパン200酒の皮袋2つすでに整えたる羊5つ焼き麦粉5製や干しぶどう100さうんぬんとずっと書いてますけども大変なリストですけどもまあまあ、この裕福であるというかこの家がいかに裕福かとも分かりますけどそれをもう携えてロバに乗せてそしてこのこっちに向かってきているダビデに今度こっちから向かっていくわけでありますけどアビガルですね、それで20節アビガルロバに乗りて山のくぼみに下れるとき見よダビデとその従者彼に迎えて下りければということでまあそこでまあ鉢合わせになるわけでありますけどもさあそこでですねこのアビガルは23節を見ますとアビガルダビデを見しとき急ぎロバより降りダビデの前に地に伏して拝しその足元に伏して言いけるは我が主よこの咎を我に帰したまえ、はい、まずこっからこのアビガルの謝罪とそれからダビデに対するまあ説得と言ってもいいですね、まあ、この説得見事ですよねもう火の打ちどころがない完璧なまでのというかもうダビデがもう打ちのめされるぐらい完璧でありますね、うん、でまあそのね本当にこのアビガルの態度もそうですね、ロバから降りてダビデの前にひれ伏してそしてこの咎を我に帰したまえ、ね、この全ての罪は私のせいにしてくださいと、ね、この背負ったわけだね彼女が背負った、はい、この罪は私のせいです私のせいにしてください私がそれを負いますとこういうことでありでこれをね、まあ、昨日だったら誰かがこのよく聖書の中には義という言葉が出てくる義その義というのは一体何ですかねという話、うん、その義という言葉何ですかねって言われたらこっちもっていうのは話になるんですよ非常に難しい話ですねまああの漢字で書くと羊という言葉の下に私を意味する我、ね、羊と我これが合わさって義という言葉が出てきてるわけですね。 で、なぜ羊なのか。羊というのはこれは旧約聖書にある、だから漢字もこれ聖書のベースになってるのかどうか知りませんけども、まあ、だと思うんだけども、あの羊というのは神に捧げる供え物だったわけですね。それでその神に捧げる供え物である羊は、あの、自分が罪を犯した時にその罪が羊に乗り移っていって自分に代わって羊を捧げることで自分の罪は消えていくっていう考え方ですね。まあ、日本で言ったら、あのひな祭りの時にお雛さんに子供の病気が移っていって、で子供は健康になってっていうんだから、あのひな祭りの後はひなはどっかに流さなきゃいけないんだけど、あれリサイクルで使っていいのかなっていう、まあ、そういう話ですけど、ね、あのだけど、まあ、この7月になったら七夕みたいなのがありますけど、もう私も小学校の時にはああいうのを作って学校で作って川に流しに行ったんだけど、今考えたら河川を汚染するから今は問題だと思いますよね。だけども、まあ、あのそれ流さないかんだけども、まあつまり羊の場合はもう焼き尽くして神に捧げていくという、うん、そして自分の罪は、そこで取り除かれて、まあ毎年そういうことをこうやるようにこの規定されているわけ、旧約聖書に。だから羊というのは自分に代わって自分の罪をその引き受けてくれたというですね。で日本になって、これ漢字になって日本に入ってきて日本で定着していくと、今度は羊が犬に変わっている場合も多いんですけど、まあいずれにしても、まあ、そこは漢字の専門家に聞いてください、はい、だから私があなたに代わってその羊になりますっていうのが義なんだ、うん、義の一つの意味ですね、一つの意味、うん、だからあの、で鹿児島の方では「あの義を言うな」という言葉があって、それは己の義を言うなということで、自分の都合の、まあ、自分の怒りをですね、まあ何か公明正大なあのことのように、まあ、言おうとしてしまうのが人間というのは。実際はただ自分の単に怒りに過ぎないんだけど、怒りを怒りとして表さないで、己の自分の義として表す場合があるわけだ、人間というのは、うん、そうですね。だからあのこういうものを正当化された、正義化された怒りって言ってもいいと思いますね、うん、怒りを正義化すれば何とかなるかもしれない、だからそういうこと言うなっていう話ですね。それから神には神の義っていうのがあるわけです。だから義にもいろいろあるわけだけども、だけども義というそのものの言葉を今度は信仰的な観点から見れば、神様と人間との正しい位置関係を言うんだ。義というのはね、正しい関係に、まあ、その正しい関係に戻すためにそこに神の義があるし、人間の義はその正しい関係を壊してしまうと。まあ、ちょっと難しくなんでもそれ以上言いませんけれども、まあいずれにしてもこの羊というのはね、あのそういうことで、こういう背景にこういう思想とかあの習慣風習があるから、アビガルは自分が全部背負うと、この罪はと言ったわけ。ここでこれが一つで背負うんだけども、その自分の背負ったこの罪をどうか許してくれというわけ。ダビデに、ね、許しを請うわけ、ね、でなぜ許してくれというのかというと、必ずあなたは王になる人だから、一国の王になった時にその意味のない血を流した、こういう事件を起こしたということは、後々まであなたは自責の念に駆られて苦しむことになる。そういう無駄な罪を犯さないでくれ、はい、そうですね。怒りに任せて今度はですね、いや、その罪を犯してしまう、人間というのは、過ちを犯してしまう、はい、そういう罪のない人まで殺してしまう、こういうことをやってしまうんですね、はい、だからまあ復讐することは、まあそれだけはまあ認められることがあったとしても、まあ、今日の社会においては復讐は禁じられてますからね、法律でそれやっちゃいけないんだけど、でもね、復讐の連鎖というのがあるから、 それはまた連鎖に連鎖を生んでいてもこれやめた方がいい。だから、ね、できればそれもしない方がいい、はい、もうまあある時にある方が電話かかってきましたね。あのもう人に騙されてお金取られたからどうかどうしたらいいか、ね、それでなんかその人の言ってること聞いても全然もう本当にこう詐欺師だ、うんね、だからどうしたらもうだから私はそれ聞いてねもうそういう人とも離れなさいもう別れなさいもうそういうものはねもう高い重量だったけどもまあそれ払ったと思って、まあ、それから今後のことに生かせばもうそれでいいんじゃないってもうねだけども腹の虫収まらないのもよくわかりますけど、まあ、私はまあちょうど本人じゃないからそういう冷静になって言えるのかもしれんけど本人になってみればそれは大変ですよね。まあ本当に、まあ悔しさもけれどもねもうそれとは分かりなさい、うん、それからさらにその世の中の新興宗教もやってる人だそうですから、まあ、余計そんな人と関わってもややこしいからもうとにかくねもうそうしたと思って終わる。そしたらねそれから何週間かした時に先生新聞見ましたかって言うから私新聞読まないから撮ってはいるけどそれであのしたらその方急に亡くなってますよって言うんですよね。あだからねあのそうですね何か犯さなくてよかった。我々は怒りに駆られて何やるかわからないからねその人間というのは。だからね本当にそれもとどめられたってこと人生においてある。だから人生にあることは聖書にあるんですよみんな。だダビデが本当にね神様から守られてだからその神様から愛せられてる人っていうのはそういう時もこう防いでいただける。だから神様というのは人間を通して働くからダビデにとってみればこの神様がこのアビガルを使わせてくれたわけ、ね、ダビデのもとにダビデの怒りを収めるために、はい、まあそこにダビデはだんだんと気づいていくわけです。だこのアビガル本当にねあの言葉をは非常に選んでますよね。そしてまた、賢い人の言葉だなと思います。それから、さらにここにねこういう言葉があるんでね、うん29節ですね。この29節が一番の、まあ、ここのハイライトといったらハイライトなんでしょうけども、アビガルの言葉ですね。人たちて何時を追い何時の命を求むれども、まあ、確かにダビデの命はソウル王に狙われてるわけですよ。だからたとえ人があなたの命を狙おうとしても大丈夫です、ね、なぜか我が主の命はっていうのはダビデのことを我が主と呼んでるわけですね。我が主の命は何時の神エホバと共に命の包みのうちに包みあり。 このね言葉ってすごいと思う。これね非常にビジュアル的ですよね。あの命の包みっていう命の袋っていう、うん、今この今日命の袋って言ったら災害の時に持って逃げ出す袋だそうですね、うん、命の袋買っといた方がいいですそんないろいろ詰め込んでいてそれからある命の、まあ、ややこしい名前つけてくれたなと思うんだけど、あの命の袋ってせっかくこの聖書にある命の包みっていうか命の袋っていうね、このアビガルは神様からこういうことをすでに教えられていた方だったんですね。だから信仰厚き方で多分だから私が察するにはアビガルは自分の人生のことを神様にね、もう好きでもない男のところに何か嫁がされて、ね、それで自由のない中でもう神様私の人生って一体何だったんでしょうか、ね、まあ、そういうふうに思ってて聞いたのかもしれませんけど、だから神様が見せてくださったのかもしれませんね。命の包み命の袋、だから神様のこれ天国の話か知らんけども、あの天の世界の話かもしれませんけど、神様のところには命の袋っていうのがあるらしい。でその中にこの地上で生きてる人はその中に入ってるわけ、その命が地上の寿命ですね、寿命。だからよくあのなんか漫画かなんかで、天国にはその人の寿命がろうそくになってこうあって、でろうそくの火が消えたらその人の地上の寿命は終わるみたいな、ちょっとそれと似たような話なんだけど、 この命の袋のが神様のところにあって、その中にこの地上の生きてる人はみんな入っているって、うん、ね、まあそういうような言い方ですよね。ところがね、その命の包みの中にまた包みがあるってね、これ特別な包みですよね。神様の命の袋の中に一般の人はみんな入ってるんだろうけど、この地上で生を受けてる人たちはね、うん、でもその中にまた袋があって、あなたはその特別の袋の中に入れられて守られてますから大丈夫です、ね、あなたの地上の命は寿命はまだまだ終わりません。まあ、これちょっと預言者的な言い方ですよ、ナビガル、うん、だからこう賢い人というのはこのテストができるとか点数取れるというと賢さじゃないんだけども、神の世界を見ていることによって得た知識、ね、これが本当にこう賢さですね。ですからあなたはね、神と共にね、命の包みの中に包みがあって、あなたはその中に守られてます、まあ、言ってみればこれは我々にとってみれば教会かもしれません、ね、この地上で何十億の人が生きてますけども、ね、その中で私たちはさらにこの神様に守られている。まあそれをアビガルがダビデに告げるわけ。これはね、ダビデにとってね、一気にこの怒りが、怒りの根源にある原因になっているこの不安と恐怖と恐れ、ね、まあそういうものがまあ消え失せたかもしれないですよ、これ、うん、あ、神様そうだ、ね、彼は詩篇の歌を書くような信仰厚き人ですから、ダビデは、そうだ、しかしこの女性の言ってることは私よりも信仰は上かもしれないと思ったかもしれませんけどまあ本当にあの素晴らしい人だと思ったでしょうね、うん、だから、このそしてあなたの敵はこの命の袋から神様取り出して投げ捨てますから、その人の寿命はもう終わります。確かにソウルの命はこのあと戦場で露と消え果てていくわけですね。だからダビデはソウルの後2代目の国王になっていくわけです。でこのアビガルはダビデの妻になっていくので、この後アビガルは王妃になるわけ、うん、まあなっていくんだけども、まあ、ここがアビガルとダビデの出会いですよね、はい、それで、だからここでこの31節に、何時のゆえなくして血を流したることも、また主の自らそのあだを報いしことも、何時の憂いとなることなく、また我が主の心の責めとなることなかるべし、はい、まあちょっともう釘刺すような言い方ですね、うん、もう後でね、自分の自責の念に駆られることがないように、ね、思いとどまってくださいと、はい、そういうことでもう完全に鎮火してしまったということですね、はい、まあ本当にこの、怒りの炎を消すだけの力をこの言葉は持っていた、このダビデはそこで、33節見ますと、ダビデの言葉は、また何時の知恵は褒むべきかな、また何時は褒むべきかな、何時今日我が来たりて血を流し自ら仇を報ゆるをとどめたり、まあ私をとどめてくれた、ね、本当に、感謝した、我に返ったわけだね、ダビデも我に返った、ね、そして、この自分をとどめてくれたことに感謝を述べていると、まあ、いうことになりますね。それで、ダビデは35節にありますように、アビガルの携え来たものをその手より受けて、彼に行けるは安らかに汝の家に帰り登れ、見よ我汝の言葉を聞き入れて汝の顔を立てた、はい、そうですね。そして、ダビデはその贈り物を全部受け取った、受け入れたわけですね、その謝罪を、 謝罪を受け入れ、その罪を許した、そしてアビガイルの顔を立てたというんですね。ということで、まあここであわや大惨事になろうかということを未然に防いでくれたわけで、アビガイルのおかげでみんな命拾いしたわけであります。けれどもこのバカ夫はですよ、ナバルは家で、祝宴を開いてみんなで飲み屋歌屋のどんちゃん騒ぎやってるわけですよね。まあ、自分が殺されかかったのも知らないでですね、それでどんちゃん騒ぎやってると。だからアビガルはまあ楽しく騒いでるところに、まあ邪魔はすまいと思ったのが、それ終わってからこの報告をするわけですよ。そうですね、この37節、朝に至り翌朝になってですね、ナバルの酒の冷めたる時、妻彼にこれらのことを告げたるに、彼の心そのうちに死してその身石のごとくなりぬ。まあ、それを聞いて彼はですね、ショックも受けたんでしょうけども、まあ神様のやっぱり自分の言葉で自分が滅んでしまった、神様の鉄槌も下ったのかもしれません、ね、そういう人、神の油を注いだ人を侮辱した、ね、まあ、そういうこともあったかもしれません。まあ10日ばかり石みたいになってて、あと死んでしまったって言うんですよね。はいはい、これがまあそのナバルの結果でありました。それで、39節、ダビデ、ナバルの死にたるを聞きて生けるは、エホバを本べっかな、エホバの我がコウモリたる恥の訴えを正して、ナバルに報い、しもべをとどめて悪を行わざらしめたも。はい、ね、まあ自分は本当に屈辱を被ったけれども、それに対しては、まあ、まあ、やり返さなかった、ね、手出しをしなかったけれども、神様がそれを裁いてくださった。そして、ナバルの悪をその神戸に帰したまえばない。ナバルの悪はナバルに帰っていった。そして彼は自ら滅んでしまった、ね、ダビデはそして神様を賛美したということになりますね、はい、ですからそれで、まあ、ナバルが死んだということで、ダビデは早速その使いを使わして、アビガルに、まあ、求婚する、プロポーズするわけですね、はい。まあ、アビガルからすれば、ナバルが夫が死んだときに、その財産は全部妻のものになるわけですね。この国の法律としてそうです。だから、まあ、今度はアビガルは自由にもなったし、財産も手にしたということになるんだけども、そこにダビデからの、まあ、プロポーズが来た。ダビデはまだ王様じゃありません。どちらかというと野や山をさまよっている、まあ、そういう、まあ、放蕩じゃないけど放浪生活、うんね、だから、けれども、まあ、アビガル、まあ、だからアビガルとダビデはね、こう共通するものがあったんだろうね。ダビデも心の虚しさがあったし、アビガルも自分の、ね、その夫と暮らしていながらも虚しさがあったかもしれませんね、うん、その辺は勝手に推測するだけですけども、まあいずれにしても、このアビガルは、この40節、アビガル立ちて地に伏して拝し言いけるは、見よ、しもべは我が主のしもべたちの足を洗う使い目なり。そしてその求婚を受け入れて、そしてアビガル急ぎ立ちてロバに乗り、五人の腰元とともにダビデの使いに従い行きて、ダビデの妻となる、うん、まあこの時に持参金があったかどうか知りません。持参金は大変なもんだったと思うので、ね、まあダビデが王になるためにこれが活躍したかどうか知りませんけど、いずれにしても、ダビデの妻になっていったということでありまして、はい、まあ、あとね、 この後なんだよ、だけどこの後、まあ時間の都合上もそこは割愛しますけども、ご自分でお読みいただければよろしいのですが、この後ダビデはもうここにいてもね、ここにいてもいつかはソウル王が自分のところに追いついてくるだろうということで、敵の国に逃げ込むんだよね。敵の国のペリシテの国の王様にかくまってもらうということをやるわけです、ダビデは。まあ、そこは読んでください自分で。それで敵の国の王様にかくまってもらって、王様、敵の国の王様の信頼も得るわけですよ、ダビデは。王様はもう完全に彼を信頼して、ところが今度はペリシテが今度イスラエルの、そのソウル王のイスラエルと戦おうとした時に、ダビデも一緒に行こう、行ったわけ、戦場に。私も一緒に戦う。ところがその王様の参謀たちはそれは許せなかったんですね。ダビデは裏切るはずだと、ね、ユダヤ人だから、ユダヤ人と一緒に戦おうということを言っても多分彼は裏切るかもしれんから、それは許さないっていう。で、王様もいやそんなことはないとは言ったんだけども、まあ自分で読んでください、そこはね。王様はまあ申し訳ないけど、ダビデもうちょっと今回の戦いには参加しないでくれと、ね。それでダビデは引き下がるわけですよ。引き下がって自分の陣営の方に帰っていくんだけども、帰っていったらもう自分のその女子供からみんなですね、略奪されて、また別の侵入者が来て、そしてですね、もう連れて行かれてしまっている、帰ってみたらそういうことですよ、ね。それでみんな嘆き悲しむわけですね、まあそのアビガルも連れて行かれてるわけですね、それでダビデはその時にも疲れもあったんですけども、神様にお伺いを立てるわけ、問うわけだね。今からでも追いかけていくべきでしょうか、神様、今から間に合うかどうか知れないけど、もう敵はもう遠くにもう去っていってしまってますけども、今からでも追いかけていくべきでしょうかと言ってね、神様に問うわけ。そしたら神様はね、追いかけろっていうわけですね、追いかけては追いつくから大丈夫だ。それでダビデは疲れた目に鞭打って、それからついてくる若者が200人ぐらいいたのかなという。そして一緒に追いかけていく。そして全て奪い返していくんです、これもだから不思議なんですよね。神様だから一緒に戦おうとした時にそれをとどめられたのも神様、帰ってみたら自分の持ち物やみんな奪われているというところから、彼はまたそれを奪い返し、まあというところまで、まあこのサムエル全書の、まあ、25章6章から9章ぐらいまで、またお時間のある時にお読みいただければ幸いでございますが、まあ紀元前1000年ぐらいの話でございますのでね、一つご一緒にまたお祈りをして終わることにいたしましょう。ご一緒にお祈りいたします。